水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、東京の街を歩いていると秋のこの時期よく見かけるようになるのが修学旅行でやってくる全国の中高生ですね。あの制服姿を見るというと、あの今多くなってる外人観光客の間に紛れて同じような格好をしたね、ちょっと小さめの若者たちが右往左往してるんですね。地下鉄の駅の入り口どこだろうとかね、あとは駅に入れたとしても券売機の前でどっちへ行こうかなんていう風にみんなでスマホをいじりながら相談しながらもまだまだ手こずってるっていう、ああいう姿を見るとね、声をかけてあげたくなるんですけれどもね、そういうのは何でしょうね、あのおせっかいっていうのか分かりませんけど、よその子でもそれですから、何しろ自分の我が子、自分の子供というのは今も心配だし、この先というのも心配ですよね。しっかりバックアップしたい、それが親心でございまして、そのためにはそれなりのお金もいるようになってきます。それなりってどのくらいなんでしょうね。落語千金10月の月間テーマは人生を通り過ぎるお金を知ろう。誰しもが作り出して使ってあるいは使われたりして人生とお金との関わり合いを見ていきますが、今週は子育てにまつわるお金探りたいと思います。改めましてこんばんは。落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。それなりのお金、
そうなんですよ、ね、
これこういうのがね、一番怖い大きなものになっちゃうんですよね。
先々のことですからね。
本当、
子供のためにまあ随分かかるんだろうなとは思っても、どんな学校に行くのかわからないし、
そう、
ね、ひょっとしたら高校出て仕事に行くかもしれないじゃないですか。
ハーバードに行くっていうかもしれない。
いやそうなんだね。行かないだろうけどな。落語とお金っていうのは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうって、そんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵なんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。落語千金お金を学ぶ落語の時間、今週の落語は談笑師匠による創作落語を披露していただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語では、八っつぁんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんに、お金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら、みずほ証券にご相談ください。みずほ証券は、首都圏と近畿に216店舗。いつもお客様の、
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わ、みずほ。
10月の月間テーマは人生を通り過ぎるお金を知ろう。今週は子育てにまつわるお金と、子供って新しい遊びを見つけてくる天才、その子供が出てくるおもちゃ、最近は大人も夢中ですよね。あの手の中でくるくるくるくる回すあのハンドスピナーって、
人気ありますよね。
そう、あれね、結構大人でも器用にあちこちやってる人 いますよね。
あの一方大人の目線としては子供にこれでぜひ遊んでほしいなというおもちゃもあります、まあ、例えば今年14歳であの将棋界最多の29連勝を達成した藤井聡太四段が3歳の時から遊んでいるというあのキュボロというおもちゃ、あれなんか人気で来年の春まで予約が殺到しててなかなか買えない品薄だって。
そうねえ、
あの木製の四角い、まあ、立方体に溝かなんかが掘ってあって、それを組み立てていって、トンネルを作ってビー玉転がすっていうな、
見たことありますわね。
うちにあるんですけど、あのトンと息子はハマりません。
ああそう、
難しいんですよあれ
ね、あれね、一時ね、あのおもちゃ屋さんの店頭に展示してあるものもあったりして、やると面白いんですけど、
大人は面白いです
ね。面白い、面白いけどね、子供に難しいんじゃないか。だからあれをしっかり楽しんでいた、この藤井四段ですよ。
いや本当に3歳の時から、3歳の時なんてもう 口に入れるか投げるかぐらいなんじゃないかな、ね、と思いますけどね、普通の子はね、
そうそう
さあそんな子どもたちが健やかに育つために大人は何をすればいいんでしょうか、10月の月間テーマは人生を通り過ぎるお金を知ろう、第4回は子育て題材に考えます、さあ今週も番組の強い味方スペシャリストをお招きしております、みずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんです。お願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、まずですね、あの子供一人当たり、はい、生まれてから一人前になるまで、はい、どのくらいお金がかかるものなんでしょう。
そうですね、ご家庭によっても異なりますけれども、ある調査によりますと出産から22歳までの養育費として約1600万円かかると言われています。まあ、これに教育費が加わりますと相当な額になります。
教育費別
そうなんです。
養育費だけで1600万。
そうなんです、ね、
食べさせて服を着せてということですね、うん、2600万だから、
まあ、これは一人分ですから2人となると2倍かかることになりますね。
でも教育費別としても1600万一人で、いや意外に安いのかなっていう気もしないことないな。でも月にすると結構かかるね、やっぱり、ね、
かかりますよ、かかるね、やっぱりね、もう親としては学校の問題ありますよね、公立に行かせるのか、私立に行かせるのか、もうできるだけ子どもの望みは叶えてやりたいとはね、親ならみんな思うと思うんですけども、この辺はどうでしょうか。
はい、文部科学省などの調査によりますと、幼稚園から大学まですべて国公立に通った場合約1060万円、すべて私立に通った場合ですと約2400万円かかると言われています。大学も医療系などを志望する場合はこれ以上にかかると考えておいた方がいいですね。当社がスポンサーのお金のキャンパスというサイトがあるんですが、大学入学から卒業まで進路によっても異なりますが、500から1000万円準備しておくのが理想と言われています。まあ、もし遠方の大学に進学し自宅外通学になる場合は仕送りなどの費用を別途考えておく必要もあります。また支援策として、まあ、奨学金制度もあるんですけれども、奨学金には返済しなければならない貸与型と返済の必要がない給付型があって、現在は貸与型がほとんどですが、最近では給付型も増えている傾向にあるので確認してみる価値はありそうですね。
そう奨学金もね、いろいろ探すと細々あるんですよね、はい、あちこちね、そうか。でまた奨学金制度の改革が叫ばれる昨今ですよ。
そうです ね、
自治体でいろんな支援策が出てたり、思わぬところで頼りになるなんていうこともある。しっかり調べたいですよね。
そうですね、本日お話しした各種データなどの数字については調査期間、時期、条件などによって違うところがあります。まあ、子育てにかかる負担が大きいから、そのためのお金をきちんと準備しておきたいですね。
そう、この落語千金でね、そう、落語から、そしてこの川崎さんとのお話からお金に関する知識をつけていただきたいと、強く思いますね。川崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで10月の月間テーマは人生を通り過ぎるお金を知ろう、今週は子育てにまつわるお金について考えてみました。さあ、談笑師匠、この後落語を披露していただけるということなんですが、今日のお話は、
今日ご用意したのは創作でございましてね、新社会人になった息子がお父さんの隠された正体を知るという節約父さんというお話です。お楽しみに。この春から東京で会社勤めを始めた若者が実家へと帰ってまいりました。母さん、ただいま。あら、おかえり、和幸。あれ、本当に仕事の方がいいのかい？たまたま連休が取れたからね。またそんなこと言って。なんだい。本当はさ、就職はしたけど半年も持たないで仕事辞めちゃったんじゃないの？変なこと言うなよ。全然まだ辞めてないよ。母さん、ニュースや新聞で知ってるよ。近頃じゃさ、どこの上司もあれがきついとか言うじゃない。ほら、あの上司の、パラパラ？でもパワハラね、パラパラ上司って可愛いけどさ、そんなパワハラもないよ。みんな優しいいい先輩ばっかりだよ。 で中にはさ会社ぐるみでひどいところもあるってさ、ほらなんて言ったっけ、ほらなんとか企業というのよ、なんとか企業なんとか企業、あーそうそう、ブラックマンデー、お母さんおかしいだろそれ、今なんとか企業って自分で言ってたじゃんかよ、ブラック企業ね、うん、そんな心配もいらないよ、あの社長さんともさこの間ランチご一緒したんだけど、いや本当にね人間味のあるいい人なんだよ、だったらいいけどさ、きっとこういうのを親バカって言うんだろうね。就職でお前が東京に行ってからというものさ、毎日毎日和幸のことが心配でさ、朝目が覚めると、ああ、和幸寝坊して遅刻してないかなとかね、朝ごはん食べるときも、和幸はしっかり朝ごはん食べて出かけたかなとかさ、気にかけてくれてありがとう。うん、大丈夫だよ、今のところ。母さんこれ。何これ、初任給で買ってきたんだ、ちょっと遅くなったけど母さんに誕生日プレゼント、ギャーン、びっくりした、母さんどうしたの、ずっと待ってたの、初任給で母さんにプレゼント、憧れてたのよ、ねえいい、これはねこっちから切り出したら絶対にダメなの、母さんが何にも言ってないのにプレゼント、初任給でこれがいいのよ、全国の母親の永遠の憧れなの、これはねもうイビョンホンの壁ドンよりずっといいのよ、ね、もちろん韓国ドラマに興味なんかないけど、おばちゃんたちだけに通じる分かりやすい例えなの、本当に和幸ありがとう、うん、いやいやいや、びっくりした、なんかあまりの喜びぶりに引いた、うん、でもうん、よかった、そこまで喜んでくれるならさ、毎年これから必ず何かプレゼントするよ、来年はさもうちょっといいものにするし、再来年はもっともっといいものにするからね、父さんは釣りに行ってる、もう実家帰ってくるわよ、はあ、相変わらず釣りか、道楽なのよね、いつもあんなにケチなのに、自分の好きなことにはいくらだってお金も時間も使っちゃうんだから、へえ、何？え、母さん、いつもはケチって、父さんってケチだったっけ？あら、あなたが子供の頃からそうだったじゃない。まさか気がつかなかったの？あれで私がどれだけ気をもんだことかね。だって、育児だって、教育費だって、本当に本当にお金出さない人だったんだから、とにかくケチだったの。そうかな、ほら覚えてないかな、ほら高校で芸術の授業が確か選択式でさ、油絵の美術と書道と2つあったでしょ、ああ確かそうだったね、あれ勝手に書道に決めちゃったのお父さんなのよ、そうだったっけ、ほら油絵の道具は揃えると高いってね、画材からイーゼルなんて脚立みたいのから、こう何かスモックなんて着るものだとか、いろいろ合わせて何万円もする、そこへ行くと書道の道具ならうちにあるからあれ使えばいいだろうって、それに油絵の具がつくと服が汚れるって、んだってもう書道だって墨で服汚れるよ、言ったの言ったのよ、そうしたら言うのよお父さんが、黒い汚れは目立たないだって、ひどいじゃない、そうスポーツだってそうよ、あなたがいろいろやりたがってたのに、ほらサッカーだとか野球だとか絶対やらせてもらえなかったでしょ、うーんそうそうそうそう、うん、あのバスケもそうだったよ、なんかね球技はね突き指すると危ないとかなんか言われたような記憶がある、違うのよ、え？サッカー、野球、バスケット、どれもユニフォームはもちろんそれ以外の道具が必要で、みんな高いの。特に専用のシューズやスパイクが高いって、そういうわけでやらせなかったのよ。1万円するシューズが1年持たないんでしょ？靴はお金がかかるんだって、そういうふうに言ってさ。だから見なさいよ。あんたスポーツ何やったの？柔道。裸足でしょ？柔道着だってボロボロになるまで着てるのがかっこいいなんてあんたに吹き込んでたのもお金がもったいないから、柔道で初段になった時、父さんどうした？和幸の白帯、あれ染めて黒帯自分で作ったんだよ、あーそれでか、なんかさ俺の黒帯だけ紺色っぽかったんだよ、はあ、でもさ母さん、あのさすがに高校、あれ公立じゃなくて私立に通わせてくれたよね、そこなのよ、公立か私立かで父さん散々悩んだの、半年悩んだで結局私立にしたんだけど、その理由が、公立高校は授業料は安いけどうちから遠いから交通費が高くつく、計算すると私立の方がわずかに安い、 そういう人なのよ。本当にケチ。はあ、そうだったんだ。ちっとも知らなかったよ。うん、ただいま。うん、和幸、帰ってたのか。帰ってたのかじゃないよ、父さん。え、今、母さんから初めて聞いた。随分と俺の学費だとかさ、契約してたんだってね。ちっとも知らなかった。ああ、すまなかった、すまなかったな。そんな話をしたのか。いや、本当にね、そこしか削るところがなくてさ、うん、知らなかったんだよ。仕方なかったんだよ。学費から何から削ったそのお金、父さん、一体何に使ってたんだよ。母さんへの誕生日プレゼントだ。
この番組のために大将さんが作ってきてくださいました創作落語、うん、節約父さんでした、はい、そうなんですよね、うん、でも何すんでもお金がかかる。
そう、ねね、だから美術をやるとね、油絵の道具とか高いんですよ。本当に
絵の具一本高いんですよ ね, ね, あ
れ
ね。
だったら小学校の時から使ってる書道の道具使わせた方がいいって絶対に、本当にそういうお父さんいますよ。
そうですよね、
うん、だから野球なんか大変ですよ。もう道具たくさんね、スパイクから何から ねユニフォームもそうだし、バットも高いでしょ、うん、で全部買って揃えて、うん、半年でやめちゃうんだってそうそんなのたまらないって。
そうなんですよね。
いや、お金がかかる、それを落語にしてみました、
はい、大将さんありがとうございます。みずほ証券のホームページ始めるあなたの資産作りの現役時代のライフイベントのコーナーには、これだけかかる教育費として幼稚園から高校までの教育費の総額や大学に必要な費用などが掲載されています。みずほ証券教育費で検索してみてくださいね。
わみずほ
落語千金、お金を学ぶ落語の時間。長らくのお付き合い誠にありがとうございます。今日は人生を通り過ぎるお金を知ろうということで、子育てにまつわる話ですけど、うん、やはりね、その子育ても毎月毎月毎年毎年かかるお金ではなくて、これをガチャッとトータルで見ると
そうなんですよ、ね、
何千万何千万っていうね、う額が恐れをものきますよね。
本当です。日々払ってるものはそんなに意識しないでね、うん、まあ、必要だから必要なものって出してるんですけど、そうそう、うん、本当ですよ ね、
うん、なんかあの習い事したいよなんて言ってね、うん、じゃあまた今月プラス1万かみたいな、うん、それが積もり積もるとね、うん、いやもう細かく細かくね、節約もしていかなきゃいけないなと思いますね。
本当ですよ、うん、そして運用もしてね、増やしていかないといけないなと思います、うん、今日の放送をポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。はい、番組への感想メッセージもお待ちしています、うん、そしてみずほ証券のホームページには、この番組落語千金のここだけの話として、談笑さんと私が少しね、番組についてお話ししているところもありますので、ね、うん、ぜひ聞いていただきたいなと思います、はい、さて談笑さん、来週は、
来週はですね、人生の秋をより実りあるものにするためのお話、そして老後にまつわる落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と、
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は、関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組は、みずほ証券の提供でお送りしました。